Welcome to the Business English Pro.
皆さんこんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。もしかしたらお気づきになられたかもしれませんが、今週実はマット竹内久しぶりに風邪をひいてしまいました。ちょっと鼻にかかった声になっていないか、そう思われた方もいらっしゃると思います。今回は花粉ではないようです。まあそれにしても久しぶりに発熱による体のだるさ、微熱の頭の痛さ味わいました。まあそんなことから、くれぐれも風邪などひかれませんように。シグナルコメント、ごっちゃん、オレンジさん、 M さん、雨のちあれさん、のぼたさん、クーさん、クーさん結構長いですね、サルソウルさん、ワコさん、スーパーひでがきさん、英語のコメント頑張ってますね、ストレンジカメレオンさん、 JT さん、 JT さんも英語のコメント長いですね。シグナルコメントいただきました。それからこれは2月の12日のトピックに対して、直樹さん、まあ光さんと言った方が皆さん覚えていらっしゃるかもしれませんが、直樹光さんからメッセージをいただきました。あのウォルグリーンの、そうです、スマートスクリーンの冷蔵庫ですね。このトピックに対して業界の情報に詳しい直樹さんから少し長めのメッセージいただきました。かいつまんでこちらでご紹介をしますね。ウォルグリーンが導入したスマートスクリーンの失敗についてポッドキャストを聞きました。これは最新テクノロジーによるイノベーションの失敗と捉えられますが、その背景には小売業界のリテールメディアの成長というものがあります。リテールメディアですね。ウォルマートなどのリアル店舗がデジタルの広告媒体、サイネージなどを設置し、メーカーから広告料を得るビジネスモデルを確立しつつあります。日本でもコンビニが同様の動きを見せています。ウォルグリーンもこの流れに乗ろうとしましたが、失敗したんです。しかし、小売業の生き残りに広告はなくてはならないもの。ウォルグリーンも再挑戦すると私は考えています。なるほど。ネットの中の広告、そして小売業としては小売のリアルの中で広告料をゲットするビジネスモデル、そうしたものを彼らは確立しつつあるというんですね。ありがとうございます。さあそれでは今日のトピックの方に移っていきたいと思います。
マットさん、体調が良くないと僕たちの登場回数が少なくなるような気がするけど、気のせいかな？
それは私も感じていました。来週には私たちの出番も多くなると思います。それに期待しましょう、ビリー君。
そうだね。
お二人よろしいでしょうか。今日のトピック、タイトルを聞いてみたいと思います。
Takeaways from Davos 2025。
ダボスのテイクアウェイだね。ダボス会議って聞いたことがあるよ。そのテイクアウェイってお持ち帰りの料理だよね。
そうですね。英語では To Go とも言いますね。まあそれ以外にも、まあ会議などで覚えておくべき重要点のことをテイクアウェイと言います。
ということはさ、ダボスは会議だからダボス会議の重要点ってことだね。
そうですね。
ちなみにダボス会議ってなんだっけ？
ダボス会議のダボスはスイスのダボスで開催されているのでダボス会議となります。これは毎年投資家とかリーダー、ジャーナリストがダボスに集まって行われる WEF、 ワールドエコノミックフォーラム、通称ダボス会議。
そういうことなんだ。やっとわかった。ダボス会議は世界経済フォーラム、ワールドエコノミックフォーラムのことなんだね。
そのダボス会議のテイクアウェイ、重要事項とは一体、順番に見ていきましょうね。まずは冒頭の文章から。
Every year, important people like investors, leaders and journalists meet in Davos for the 5-day World Economic Forum.
エコノミックフォーラムは 5-day って言ってたから5日間開催されるんだね。
Every year, important people like investors, leaders and journalists meet in Davos for the 5-day World Economic Forum.
でもさ、一体その会議で何が話し合われるの？
They talk about big global issues.
Big global issues.世界の大きなイシュー、問題について話し合うんだ。
They talk about big global issues.
そうですね。今年のダボスは、
Davos 2025, held from January 20th to 24th, was special because of major events happening at the same time.
今年のダボス会議は、1月の20日から24日まで開催されていました。そして今年は、スペシャルだと言ってましたね。なぜならば、because of,
was special because of major events happening at the same time.
メジャーイベントが、同時に大きなイベントが起こったから、今年のダボス会議は特別なものとなった。
なんかメジャーイベントって起きたっけ？
例えば、
For example, Donald Trump returned to the White House.
ああ、そっか。トランプさんがホワイトハウスにリターンしたんだね。
Donald Trump returned to the White House.
そうですね。それから、こんなことも。
And a ceasefire in the Gaza war started on January 19th.
Ceasefire。これはよく登場しますね。Fire は、戦い、戦争です。cease は停止するです。ですから ceasefire といえば停戦、休戦のことを言います。19日に ガザの紛争の ceasefire、停戦となったわけですね。
And a ceasefire in the Gaza war started on January 19th.
トランプさんの返り咲き、そしてガザの紛争の ceasefire、そうした特別なイベントが起きている中でのダボス会議だったわけです。さあ、それではこのダボス会議のテイクアウェイ、要点をこれから皆さんと一緒に追っていきたいと思います。
Here are the key points from the event.
まずは戦争と平和、こちらのトピックに対して。
War and peace. The Russia-Ukraine war has lasted for almost three years. President Zelensky asked all European countries to work together for stronger security. In West Asia, there was hope for peace. A ceasefire agreement between Israel and Hamas will release 33 Israeli hostages in exchange for 1,900 Palestinian prisoners.
ということですね。これが War and Peace、 戦争と平和のトピック。ロシアとウクライナの戦争は lasted for almost three years、 3年近く続いている。
The Russia-Ukraine war has lasted for almost three years。
ウクライナのゼレンスキー大統領は
President Zelensky asked all European countries to work together for stronger security。
ゼレンスキー大統領は呼びかけた。誰に？すべてのヨーロピアンカントリーが work together、 協力して for stronger security、 より強固な安全保障のためにヨーロッパが一丸となって協力するようにゼレンスキー大統領は asked、 求めたんですね。
President Zelensky asked all European countries to work together for stronger security。
一方、西アジアでは In West Asia、
In West Asia, there was hope for peace。
西アジアでは和平の希望が見られた。もちろんこれは
A ceasefire agreement between Israel and Hamas will release 33 Israeli hostages in exchange for 1,900 Palestinian prisoners。
イスラエルとハマスの ceasefire、 停戦の合意により33人のイスラエル人の人質がリリースされ解放されて、その引き換えに in exchange for
1900 Palestinian prisoners、
1900人のパレスチナ人の prisoner、 囚人が解放されたわけです。
A ceasefire agreement between Israel and Hamas will release 33 Israeli hostages in exchange for 1,900 Palestinian prisoners.
戦争と平和でした。次に、climate and nature。 気候と自然について。
Climate and nature. In December, scientists said 2024 was the hottest year ever recorded. The number of extreme weather events has grown five times in 50 years. Recent wildfires in LA County made leaders focus more on climate issues.
ということなんですね。気候と自然。 In December、 12月に科学者たちは2024年は The hottest year、 最も暑い年になる、 Ever recorded、 観測史上最も暑い年になると発表しました。
In December、 scientists said 2024 was the hottest year ever recorded。
そして過去50年間で
The number of extreme weather events has grown five times in 50 years。
過去50年間で The number of extreme weather events、 extreme、 極端な気象現象というのが過去50年間に5倍に増えている。
The number of extreme weather events has grown five times in 50 years。
例えば先日のトピックにも登場しましたが
Recent wildfires in LA County made leaders focus more on climate issues。
LA の最近のロサンゼルスの山火事がリーダーたち、指導者たちは気候問題により注目するようになりました。 Make leaders、 刺激ですね。 Make leaders focus more on climate issues。
Recent wildfires in LA County made leaders focus more on climate issues。
さあ、それでは次のトピックですが、次のトピックはこちらですね。
Global energy situation。
世界のエネルギー事情、世界の energy situation、 これがどうなっているのかというと、
Trump changed US policies, including leaving the Paris Agreement and stopping offshore wind projects. However, other countries like China and Europe are still leading the global energy transition.
二つの方向性が出てきましたね。一つはトランプ大統領がパリ協定からの離脱、それからオフショアウィンドプロジェクト、洋上風力発電プロジェクトの中止など、アメリカの様々なポリシー、政策を変えました。
Trump changed US policies.Including leaving the Paris Agreement and stopping offshore wind projects.
一方で、中国やヨーロッパのような他の国々は、
However, other countries like China and Europe are still leading the global energy transition.
Still leading the global energy transition. 世界のエネルギー転換を中国やヨーロッパはリードしている。ここまで戦争と平和、気候と自然、 世界のエネルギー事情というものを見てきました。このあたりで1回目の記事本文を聞いていきたいと思いますが、残りはヨーロッパのエコノミックチャレンジ、経済の課題、それからトランプ大統領のダボス会議へのインパクト、影響、そして Looking Ahead、 今後の展望について、そのあたりに耳を傾けながら1回目の記事本文を聞いてみることにいたしましょう。今日の記事はこちらになります。
Takeaways from Davos 2025. Every year, important people like investors, leaders and journalists meet in Davos for the 5-day World Economic Forum. They talk about big global issues. Davos 2025, held from January 20th to 24, was special because of major events happening at the same time. For example, Donald Trump returned to the White House, and a ceasefire in the Gaza war started on January 19th. Here are the key points from the event. War and peace. The Russia-Ukraine war has lasted for almost 3 years. President Zelensky asked all European countries to work together for stronger security. In West Asia, there was hope for peace. A ceasefire agreement between Israel and Hamas will release 33 Israeli hostages in exchange for 1,900 Palestinian prisoners. Climate and nature. In December, scientists said 2024 was the hottest year ever recorded. The number of extreme weather events has grown 5 times in 50 years. Recent wildfires in LA County made leaders focus more on climate issues, global energy situation. Trump changed U.S. policies, including leaving the Paris Agreement and stopping offshore wind projects. However, other countries like China and Europe are still leading the global energy transition. Europe's economic challenges. Christine Lagarde, the ECB president, called Europe's economic problems an existential threat. Leaders said Europe must make rules simpler to attract businesses and investments. Ursula von der Leyen, head of the European Commission, suggested policies to support startups. Trump's impact on Davos. On the fourth day, Trump gave a virtual speech. He said America is open for business and talked about a $500 billion AI project called Stargate, supported by companies like OpenAI and SoftBank. Looking ahead. This year, the world may see a mix of cooperation and competition in areas like AI, trade, and capital markets.
1回目の記事本文をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。今日はダボス会議のテイクアウェイ、収穫、そんなトピックをお届けしています。後半も引き続き見ていきましょうね。後半まずはこちらから。
Europe's economic challenges. Christine Lagarde, the ECB president, called Europe's economic problems an existential threat. Leaders said Europe must make rules simpler to attract businesses and investments. Ursula von der Leyen, head of the European Commission, suggested policies to support startups.
まずはクリスティーヌ・ラガルドさん。彼女はあのシルバーヘアのシュッとした女性のリーダーですよね。フランスの政治家であり弁護士、そして2019年まで国際通貨基金 IMF の専務理事を務めていました。その後欧州中央銀行 ECB の総裁に指名されます。そのラガルドさんが今回のダボス会議で今の欧州の経済問題をこう呼びました。
Christine Lagarde, the ECB president, called Europe's economic problems an existential threat.
彼女はヨーロッパの経済問題を existential、実際にあるということですね。existential threat というと存亡の危機。彼女は欧州の経済問題を存亡の危機と呼びました。
Christine Lagarde, the ECB president, called Europe's economic problems an existential threat.
そして各国の首脳は、各国のリーダーは、
Leaders said Europe must make rules simpler to attract businesses and investments.
各国のリーダーはこう言いました。ビジネスと投資を誘致するために、アトラクトするために、make rules simpler、ルールをもっとシンプルにする必要がある。規制でガチガチにすべきではないとリーダーたちは訴えたんですね。
Leaders said Europe must make rules simpler to attract businesses and investments.
そして、ウルスラ・ファンデア・ライエンさん、委員長ですね。欧州委員会の委員長は、
Ursula von der Leyen, head of the European Commission, suggested policies to support startups.
EC のヘッド、委員長は、suggest、提案しました。スタートアップ、新興企業をもっと支援する政策をと、サジェストした、提案をしました。
Ursula von der Leyen, head of the European Commission, suggested policies to support startups.
そしてこの方のダボス会議へのインパクトはどうなのかというと、
Trump's impact on Davos. On the fourth day, Trump gave a virtual speech.
ダボス会議の4日目にトランプ大統領はバーチャルスピーチを行いました。
On the fourth day, Trump gave a virtual speech. He said America is open for business.
彼はアメリカは open for business、ビジネスのためにいつでも開かれているよと述べました。
He said America is open for business.
そして彼は500 billion、ゼロを一つ足して億にしますね。5000億ドルの AI プロジェクトについて語りました。
And talked about a $500 billion AI project called Stargate, supported by companies like OpenAI and SoftBank.
そのプロジェクトの名前は Stargate。チャット GPT でおなじみの OpenAI や SoftBank などの企業がこの Stargate という5000億ドルの AI プロジェクトを支援する。
And talked about a $500 billion AI project called Stargate, supported by companies like OpenAI and SoftBank.
トランプ大統領はバーチャルでしたが、会議でアメリカはビジネスに開かれていると宣言しました。さあ、最後に Looking Ahead、 今後の展望ですね。
Looking Ahead This year, the world may see a mix of cooperation and competition in areas like AI, trade and capital markets.
今後の展望、今年の展望としては、世界は may see 見ることになるかもしれない。何を？
World may see a mix of cooperation and competition in
cooperation そして competition、協力と競争、そのミックス、混在するような、そんな。
This year, the world may see a mix of cooperation and competition in areas like AI, trade and capital markets.
特に AI の分野、trade、貿易、それから capital markets、資本市場などで競争があるかと思えば協力もある。そうしたものが混ざり合った、ミックスした、そんな世界が展開されるかもしれない。そんな展望なんですね。競争だけではなく協力もある。協力だけではなく、そこには競争もある。そんな世界が AI や貿易などで見て取れるかもしれない。ということなんですが、どうでしょう？皆さんは今年1年、どんな展開になると思われますか？ダボス会議のテイクアウェイ、取れたと思います。最後にもう一度だけ本文を聞き直して、ポッドキャストを閉じていきたいと思います。今週も大変にお疲れ様でした。
Takeaways from Davos 2025.Every year, important people like investors, leaders, and journalists meet in Davos for the 5-day World Economic Forum. They talk about big global issues. Davos 2025, held from January 20th to 24, was special because of major events happening at the same time. For example, Donald Trump returned to the White House, and a ceasefire in the Gaza war started on January 19th. Here are the key points from the event. War and peace.The Russia-Ukraine war has lasted for almost 3 years. President Zelensky asked all European countries to work together for stronger security. In West Asia, there was hope for peace. A ceasefire agreement between Israel and Hamas will release 33 Israeli hostages in exchange for 1,900 Palestinian prisoners. Climate and nature. In December, scientists said 2024 was the hottest year ever recorded.The number of extreme weather events has grown 5 times in 50 years. Recent wildfires in LA County made leaders focus more on climate issues, global energy situation. Trump changed U.S. policies, including leaving the Paris Agreement and stopping offshore wind projects. However, other countries like China and Europe are still leading the global energy transition. Europe's economic challenges.Christine Lagarde, the ECB president, called Europe's economic problems an existential threat. Leaders said Europe must make rules simpler to attract businesses and investments. Ursula von der Leyen, head of the European Commission, suggested policies to support startups. Trump's impact on Davos. On the fourth day, Trump gave a virtual speech. He said America is open for business and talked about a $500 billion AI project called Stargate.Supported by companies like OpenAI and SoftBank. Looking ahead. This year, the world may see a mix of cooperation and competition in areas like AI, trade, and capital markets.
Mr. Giants. 長嶋茂雄さんは昨日2月の20日、89歳の誕生日を迎えられたんですね。おめでとうございます。まあ野球といえば、先月、イチローさんがアジア人として初めてアメリカ野球の殿堂入りを果たしました。ただ一郎さんの殿堂入り、これは満票、満場一致ではなかったんですね。一票だけ足りなかった。一体誰が投票しなかったんだろう。この一票だけ足りなかったということに対して一郎さんはこんな発言をされていました。いやー、むしろ 不完全であるのはいいなって思いました。生きていく上で不完全だからこそ前に進もうとするわけで、そんなことを今回改めて考えさせられたというか、見つめ合える、向き合えるというのはむしろ良かったと思っています。完全ではない、一票足りなかったから、だからむしろそれが原動力になる、足りない部分を埋めていく。これはコーチングなどで時々確認をすることなんですが、今のあなたの生活は10点満点で何点ですか？50点です、90点です、30点です。いろいろな答えが返ってきます、人それぞれ。でもですね、30点の人は満点まで、100点まで70点も足りないと思ってしまいがちです。そうではなく、最初に答えた30点、いや今手元に30点もあるよ、そこから不完全な部分、足りない部分を補っていく。満点までのギャップだけを見ていたら疲れちゃいますからね。不完全で大いに結構、不完全が次の挑戦への原動力になるから、そんなことを覚えておきましょうね。それでは皆さん、また来週火曜日お耳にかかることにいたしましょう。
今のマットさんの話、いい話だったな。昨日さ、ちょうど算数のテストの答案が返されたんだけどさ、100点までかなり足りなかったんだよね。でも不完全でいいんだ。今のマットさんの話を聞くと、不完全がむしろいいんだね。でもママに何て言おうかな。ママにマットさんの今の歌詞を聞いてもらおうかな。悩むな。不完全も良し悪しなのかな。皆さんはどう？
Perseverance is pure gold.